ここからは FP 達田のサンサントークお送りします。家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所がお送りします。というわけで師走の忙しい時期にはなりますけれども、 FP 達田こと達田浩二さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
達田でございます。よろしくお願いいたします。
達田さんどうですか、師走忙しい？
忙しいです
ね。やっぱりなんかね、気ぜわしいしね。
まあそうですね、
仕事もなんかこう、はい、なんとなくこう溜まってくる感じありますよね。
そうですね、まあ、ちょっと私も来週ちょっとセミナー抱えてまして、はい、ちょっとまあその準備とかで今忙しい感じではあります、はい、
セミナー前って結構ね、
まあそうですね、
なんか前々から準備しているつもりが、はい、なんかやっぱりこう直前バタバタする感じってありますよね。
まあそうですね、
ね、はい、そうですか。そんなね忙しい時に今日も番組来ていただきましてありがとうございました。
いえ、とんでもないです。
話全然変わりますけど、
はい、
辰田さんってね、うん、こうまあ旦那さんなわけじゃないですか、
まあ そうですね、
そうするとこうご飯作ったりするのは奥様の方が多い。
まあうちはまあお互いに作ったりしてますね。
素晴らしい、はい、いい旦那さんですね、はい、いやなんでそういう話をするかというと、さっき私ね番組の最中コーヒー飲んだりするわけですよ、うん、で特にちょっと今喉がいがらっぽいので熱いものが飲みたいですね。そしてコーヒーをもうドリップコーヒーセットしてあとお湯注ぐだけっていう状態で置いといたら局長のトールくんが注いでくれてコーヒー入れてくれてたんですよ。
素晴らしいじゃないですか。いや
本当で思ったんですけど、いつも私はね、ま、女性だからっていうのはちょっと今の時代には合わないけれども、やることの方が多いわけですよ、うんうん、コーヒー入れる方が多い。でも入れてもらうことってお店なら別だけど、お店じゃないところで入れてもらうことってあんまりないわけですよ。そういう人がされた時すごく嬉しい。
なるほど。
だから世の男性たちにここで言いたい。もうすぐクリスマスとかね、特にこの気ぜわしい12月ですよ。いつもする側の女性陣にちょっとでも、別にそれ恋人とかじゃなくてもいいんですよ、うんうん、ちょっとでもなんかこうしてあげる、これ女性めちゃめちゃ喜びますから、ということをここで言いたかった。
まあ今もう男性女性っていう世の中では ね、なくなってますからね。
そうですね、はい、とはいえきっとねやる方は女性がねやや多いとは思うんですよ。なので、まね、旦那さんが全部料理するみたいなご家庭もあるとは思いますけれども、はい、普段は料理しない旦那さんがちょっと今日だけ肉焼いてみたとかさお茶入れてみたとかすごく喜ばれると思うので。でも辰田家はねもともと普段から半々と、
うん、まあそうですね、そんな感じではあります。
今時の夫婦だわ、素晴らしい。というわけで全然話がそれましたけれども、
いえいえ、
まあ、そんな気ぜわしい12月ではありますが、まずはでは先月11月の注目ニュースからいきますか、はい、
そうですね、
はい
はい、
では11月の注目ニュース一つ目、来年は年金制度が大きく変わる？でも一体何が変わるの？
はい、ということで、はい、まあ、最近ですね税金ですとか年金の話題が、まあ、結構メディアを賑わせたりしてますけれども、はい、特に年金については今年は5年に一度の財政検証、まあ、この番組でも触れましたが、はいはい、まあ、それがあった年だったんですね。なので、まあ、これによって制度が大きく変わる可能性があるということなんですね。ということで、はい、今日今私辰田が注目している4つのテーマについてちょっと話をしたいなと思うんですけれども、はい、まず1つ目ですね、うん、いわゆる106万円の壁、うん、これ税金の方では103万円の壁とか今言われてますけれども、はい、まあ、年金に関してはまあ106万円の壁とかっていうのがあります、
はい、
でこれ10月からまあ、従業員51名以上の事業所でまあ、一定の条件を満たすパート労働者ですね、うん、には社会保険に強制加入ということになりましたけど、はい、まあ、この従業員数の要件の撤廃が今検討されているんですね。で厚生労働省の審議会では、まあ、これ結構賛成意見多いんですけれども、うん、ただこれ企業側の負担ですね、まあ、そういったものなどもちょっと課題が多くて、はい、まあ、今後の議論にちょっと注目したいところですね。
そうですね、
はい、ちなみに年金の壁は9月の放送でも特集しましたので、はい、まあ、こちらもお聞きいただければなと思っております。
はい、まあ、今とにかく話題になってますからね。
そうですね、
はい、ぜひもう一度聞いてほしいです。
はい、で次2つ目ですね、うん、これは基礎年金いわゆる国民年金ですね、はい、まあ、これの底上げについてですね、うん、でこれはですね将来低年金に陥るいわゆる年金が少ないっていうですね、うん、 まあ、そういったことをちょっと減らすためにですね、はい、あの厚生年金の積立金を使って、うん、まあ、全ての人が受け取る基礎年金をあの3割程度底上げしようと、うん、まあ、そういう案なんですね、はい、でこれによってですね大多数の人の年金額が増えると見込まれているんですけれども、うん、ただあの基礎年金の財源の半分ってこれ税金なんですよね、うん、なので、まあ、いわゆる財源の問題、まあ、これがあると言われてますね。
そうですね、これもなんか、まあ、不公平感じゃないけど、うん、って思う人もいっぱいいそうですよね。
あ、まあ、実際そうですね、あの、うん、厚生年金あのたくさん払っている方などは、はい、やっぱりちょっとね不公平感というのはやっぱり感じる、まあ、これも問題としてありますね。
ですよね、
はい、はい、で次3つ目ですね、うん、在職老齢年金の引き上げについてですね、はい、で在職老齢年金、まあ、この番組はちょっと取り上げたことありますが、はい、まあ、年金受給しながら働くシニアの方の厚生年金とあの賃金の合計が基準額でこれ現在50万円なんですけど、はい、まあ、これ超えますとですね、あの超えた分の半額の年金がカットされる、うん、まあ、そういう仕組みなんですね、はい、ただあのこの基準額の引き上げ今62万円が有力とされてますが、うんうん、まあ、そういった案が出てるんですね、
はい、
まあ、いわゆるあのこれ正社員で働くシニアなどには、うん、まあ、朗報と言えますね。
これはいいんじゃないですか。
まあ、そうですね、あのこれはまあ比較的ですね、あの働くシニアの方にとっては嬉しいニュースということになるかと思いますね、
は
い、
労働人口が少ないですからどんどん元気な方には働いてもらって、
まあ、そうですね
ということですよね、
はい
はい、
で最後あの、まあ、先月特集したイデコの話なんですけど、はい、まあ、これ現在もですね、あの上限額、あの掛け金の上限額ですとか、あと加入年齢の引き上げの検討、これ現在もされてます。
はい、
で、あのそこでですね、あの先月あの会社員や公務員がイデコを申し込むときには、うん、あの事業主の証明書が必要ですって話を私したんですけど、はい、あの実はこれ今月からですね、あの原則不要となったんですね。であのちょっと私ちょっとあの調査不足で申し訳ありませんでした。あのこれちょっとお詫びして訂正させていただこうと思います。
もうまさにじゃあ旬な話題だったということで、
まあ、そうですね、
はい、今月からは原則不要ということ、
まあ、そうですね、あの一部必要な方もいらっしゃるんですけど、うん、まあ、原則としては不要ということですね。
はい、わかりました。
はい、ということで、まあ、以上4つのことをお話ししましたが、うん、あの今月はあの税制度なども含めて多くの改正案が公表される月なんですね、はい、であのこれ次回1月、うん、あの当番組でまとめてお話ししますので、うん、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。
いやこれぜひ分かりやすいいろんな、ね、ご説明お願いします。いろいろ改正でね、分かんない人いっぱいいると思いますので、まあ、
昨年の1月も結構大変だったんですけど、
そうですよね、
まあ、あの今回も頑張ろうと思います。
よろしくお願いいたします、
はいはい、よろしくお願いいたします、
はい、では11月の注目ニュース2つ目、
はい、
相変わらず米の値段が高いですが、こなき。そんな中、新しいスーパーが続々と。
はい、ということで、はい、あの11月の22日に総務省が10月の消費者物価指数を発表しまして、であの北海道の生鮮食品を除く総合指数は 2.6% 増、
はい、
まあ、これ前年比ですね、うん、で食料は前年比 3.8% 増ということで、これともにですね、はい、前月比ほぼ横ばいという数字で、うん、まあ、言い換えれば相変わらず厳しい状況が続いているということですね。
本当ですね。
そしてですね、はい、あのこれ全国の米類の物価は、うん、前年比 58.9% もう約6割の上昇となって、
はい、
これあの比較可能な1971年、これ53年前になりますが、はい、以降で最も高い伸び率となったんですね。
この 58.9% って恐ろしい上昇ですね。
そうですね、本当に全国でもこれだけ米類のお値段が上がったということなんですね。
はい、
はい、であのそんな中ですね、うん、ちょっとこれ札幌の話題で恐縮なんですけれども、はい、先月の23日に北海道初進出となるスーパーロピアが北区のトンデンにオープンしたんですね、
う
ん、でこのロピア、ちなみに田口さんまだ行かれてない？
行ってないです。
あ、はい、あのこのロピアはですね、あの特徴としてまず支払いは現金のみですよと、
はい、
そして大容量で販売したり、うん、あとペットボトルは常温で販売したりする、まあ、これが基本で、
はいはい、
徹底したコスト削減による低価格を売りにしてるんですね、
はい、
でちなみにですね、あの私オープン3日目の25日の月曜日に、うん、たまたまあのロピアの周辺を車でですね走ったんですね、うん、
はい、
で、あの月曜の昼にもかかわらず、あの結構な渋滞で、あの、まあ、ちょっとあの店に入ろうかなと思ったんですけど、うん、諦めたんですね。
はい。
ちなみにあの来年2月頃には福住店、うん、そして5月頃に琴似店がオープン予定とのことですね。
リスナーさんからも早速行ったって人とかのメッセージ届いたんですけど、
そうなんですね、
入るだけで1時間待つって、
うんうんうん、
そんなの待てます？
待てません
ですよね。私も待てないと思うんで、いやよく待ちますねって話をしたんですけれども、
いや本当になんかすごかったらしいですね。
はい、
はいはい。であとまた本日ですね、うん、まあ、塩屋にトライアルがオープンしましたね。
今日オープンだったんだ。
はい、今日オープンです。はい、であのこちらも低価格が売りのスーパーなんですけど、はい、まあ、あの田茂塩屋地区にはですね大型スーパーがなかったこともあって、うん、まあ、待ち焦がれていた方も多いんじゃないかなと思うんですね。
これは良かったですね。
はい、うん、であの物価高の続く中ですね、はい、まあ、こういった様々な個性のあるスーパーが増えることは、うん、まあ、これ喜びたいことだと思いますし、
はい、
あとまあチラシですとかアプリなどを使ってですね、うん、上手に買い物したいなと思いますよね。
はい、まあ、ちょっとロピアはなかなかまだ行けない感じしますけど、はい、塩屋のトライアルは行ってみたいですね。
そうですね、僕もなんとかあの近々行きたいなと思ってるんですけど ね。
わかりました。はい、はい、そしてでは11月の注目ニュース3つ目。
はい、
日本生命が年金保険の予定利率を引き上げ。ところで予定利率って何ですか
ということなんですが、はい、あのこれ11月の21日の話、
うん、
日本生命、まあ、これ日本を代表する生命保険会社ですが、うんうん、あの保険の契約者に約束する利回り、まあ、これを予定利率というんですけれども、はい、まあ、これを来年の1月に引き上げると発表したんですね。
はい、
であの具体的には保険料を毎月支払うタイプの年金保険ですとか終身保険、うん、あるいは学資保険などが対象でして、はい、でこれらの予定利率の引き上げは実に約40年ぶりなんですね。ずっと金利下がっていたということで、40年ぶりの引き上げになりますということです、うん、で例えば年金保険の場合予定利率が現在の 0.6% から 1% に上がるんですけど、うん、これによって保険料が最大で約 5% 値下がりすると言われているんですね。
そうなんだ。
ところで予定利率って田口さんご存知ですか？
わかりません。
ですよね、
はい、
でこれあの、まあ、私のお客さんでも結構聞かれたりするんですけど、うんうん、あの予定利率というのは保険会社が契約者に対して約束する運用利回りのことなんですね。
はいはい、
であのこれ各保険会社は契約者から受け取った保険料をどの程度の利回りで運用できるかを予測して、うん、あの金融庁が定める標準利率っていうのがあったりするんですけど、はい、まあ、これですとか自社の経営状況なども踏まえて、まあ、各社がそれぞれ予定利率を決めてるんですね、うん、であのこれ予定利率変わってもあの保険金の額は変わらないので、
はい、
あの保険会社が予定利率を引き下げると結果的に保険料が下がると、まあ、そういった仕組みになってるんですね。
はい、
ただあの保険の仕組み上ですね、あのこれ運用に回る額というのは、うん、支払った保険料から費用などを差し引いた残りの額になるので、
うん、
まあ、一般には実質的な利回りは予定利率よりも低くなります。
う
ん、なので先ほど 1% って話して、うんうん、あの 1% すごいじゃないかって思いの方あのたくさんいたかもしれないんですけど、うん、実際の利回りはこれよりも低くなるってことですね。まあ、それはちょっと知っておきたいところです。
そうですか。まあ、とはいえ、はい、元々の利回りよりは高くな
る、高くなったということで保険料は値下がりするということですね。
まあ、これは嬉しい、
まあ、そうですね、
ニュースですね。
あの、まあ、金利が上がったということで、うんうん、あのまあ、デメリットもいろいろ言われてますけど、
はい、
あのまあ、メリットの一つではあるということですね。
はい、わかりました。
はい、であの最もあの保険はですね、うん、万一の時に必要な保証が得られることが大事ですから、
はい、
まあ、保険を検討するときはまずはね、あの、まあ、利回り云々もそうですけど、うんうんうん、保証内容を重視して選びたいところではあります。
そこが基本ということですね。
はい、
はい、わかりました。というわけで11月もいろんなニュースがありましたね。
そうですね、
もう FP は大忙しですね。
12月はさらに忙しいという
情報収集と、
あ、そうです、そうです、ね、本当にあの12月はもうまさにね、あのいろんなことが変わる月ですので、
はい
はい、まあ、そういった意味でですね、
調べなければいけないということですね。
は
い、
頑張ります。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
というわけで今年最後のこの時間がやってまいりました。
はい、
家計に役立つ丸バツクイズ、田口智子がガチで答える、
はい、
はい、丸バツクイズのお時間でございます。
パチパチパチパチ
パチパチパチパチでは今日はどんな
はい、で今日のテーマ、ふるさと納税ということで、はい、うんうん、これ総務省が今年8月に発表しました、うん、ふるさと納税に関する現況調査っていうのがあるんですけど、はい、まあ、この結果ですとか他にですね、さまざまなことから丸×クイズを出題しようと思います。
もうこの1年を丸5個で、はい、全問正解で終わらせたいですよね、
はい、ぜひ優秀の美を
飾りたいですよね。
、まあ、来年も続きますけど
頑張りますけど、はい、はい、ではお願いいたします。
はい、じゃあ第1問いきます。昨年度のふるさと納税の寄付額は初めて1兆円を超えた、まあ、ここまでは前の月ですか、どっかでお話ししましたが、これは10年前と比べると約10倍となっている、丸か×か。
全然わからない、
まあ、そう簡単にわかる問題はしてませんので。
わからない。10倍、
はい、10年前の10倍の数字である。
×。
お
っ、やった。
ちなみにどれぐらいだと思いますか？
もっと10年前少なかったと思う。
素晴らしい。
やった。
これ正しくはですね、約77倍です。はい。
やったぞ、田口智子。
ふるさと納税は、16年前の2008年に始まったんですけど、はい、まあ、当初は認知度が低くてですね、寄付額も少なかったんですよね。
はい、
しかし、8年ほど前から、ふるさと納税がお得な制度として認知されて、うん、まあ、現在も毎年寄付額が増え続けているということですね。
75倍？
77倍ですね。
7倍、はい、すごい増えたってことですね。
そうなんです。
わかりました。
はい。
はい、
じゃあ、幸先よくいって第2問いきます。ふるさと納税の都道府県別寄付額ランキングの第1位は、これはダントツで北海道なんですが、うんうんうん、第2位は福岡県である。丸か×か。
第1位の次なんか知らないよ。福岡？
はい。
丸。あ、やった。
いいですね、正解です。これその通りで、ちなみに2位からですね、福岡、宮崎、静岡、鹿児島という順になってるんですね。
九州勢強いですね。
九州勢強いんですね。でちなみにですね、これ北海道の自治体への寄付額は合計で約1650億円となっておりまして、はい、2位の福岡県の約 2.7 倍なんですね。
すごい、さすがですね。
本当にダントツなんですね。
はい、
はい、ということで、お、2問取りました。
ちょっと、はい、
第3問いきます。ふるさと納税は寄付をする自治体に使い道を指定できるのが大きな特徴なんですけれども、うん、この寄付者が指定した使い道の第1位は地域の産業振興に関することである。丸か×か。
産業振興でしょ。
はい、
他にある？使い道を指定、産業振興、
例えば田口さんだったらどんなことに使ってほしいですかって感じですよね。
普通は産業振興だよね。丸。
残念。
なんなの？
これはですね、実は地域産業振興って第3位なんです。
そうなの？
で1位はですね、子供ですとか子育てに関することなんですね。
そうか。
はい。
くそ。
でちなみに第2位は教育ですとか人づくりに関することと。ちなみにですね、小樽はちょっと様相が異なりまして、うん、まあ、小樽観光都市ですので、うん、歴史的建造物等の保全の、うんうんうん、事業ですね、
はいはい、
まあ、そういったものに結構多くの寄付が集まっているということでした。
けちょーん。
いやー、残念。でも気を取り直していきましょう。
はい、わかりました。
じゃあ第4問いきます。小樽市のふるさと納税の返礼品、まあ、いわゆるお礼の品ですね、はい、これ実は700種類以上あるんですけれども、ほうほう、その中にはなんとカップ麺もある。丸か×か。
あ、これは丸ね。
素晴らしい。
これはわかります。
これ理由なんでだかわかりますか？
丸ちゃんっていうか東洋水産があるからでしょ。
正解。
やった。
そうです。まあ、一瞬なんか結びつかない感じもあるんですけど、うん、まあ、銭箱に東洋水産の工場がある関係で、はい、丸ちゃんの まあ、焼きそば弁当ですとか、はい、赤いきつねですとか、まあ、そういったものを返礼品にあるということですね。
小樽のことだったら分かるけどね、小樽以外のことがとんと分からないんですね、私ね。
はい、さあ、いよいよ今年最後の問題になります。
いや、せめて4問取りたい。
じゃあ第5問いきます。私 FP 達田は実は過去にふるさと納税をしたことがない、丸か×か。
え、あ、達田くんがふるさと納税したことがないかってこと、
はい、
したことがないだったら丸、
はい、
×
実はですね、はい、あの私小樽市職員でもありながら、はい、実はふるさと納税実はやったことがあるんですね。
はいはいはいはい。
で、あの実はこれ市の職員だった8年前に一度だけふるさと納税したことがありまして、
たった一度だけなんだ。
はい、
はい、
ちなみにですね、あの納税をした自治体は小樽市だったんです。
あ、自分の町に。
はい、で、あの当時はですね、あの自分の住む自治体にふるさと納税をしても、うん、あの俺の品もらえたんですね。
へー。
ただあのこれ現在はもらえないので、うん、あのその点はちょっと注意いただければと思います。
そうですか。
ということで後半はゆっくりとふるさと納税の、お話をしたいと思います。
やった。一応4問正解だ、
まあ、やりましたね。
あれ、今までで最高？
最高ですよね。まあ、1回だけ4問ってあったと思うんですけど、2回目ですよね。
いや、でも惜しかったな。
まあ、来月はちょっとあの、まあ、昨年の振り返りがテーマとなるので、ぜひ振り返ってみようかなと。
私昨年の振り返りって一番苦手だな。もう片っ端から忘れてそうで怖いわ。あ、ま、でも頑張ります。
まあ、うん、まあ、一応あのクイズということや形じゃなくてですね、はい、あのゆっくりとあの、はい、振り返りをしたいと思います。
わかりました。はい、はい、というわけでもう私はもうここで終わってもいいぐらいの気持ちですけどね。そうじゃないですね。
ぜひ後半もお聞きいただければと思います。
わ、はい、かりました、はい、ではリクエスト曲いきたいと思いますが、何にいたしましょうか。はい、
まあ、10時台に前振りもあったかと思うんですが、はい、あの今月クリスマスソング2曲いきたいと思います。
はい、
まず1曲目洋楽で、マライア・キャリーの All I Want For Christmas Is You をお願いします。
はい、ではここからも FP 達田こと達田浩二さんにお付き合いいただきますが、ここからが本番ですね。
はい、
はい、クイズで終わった気になってはいけないということですね。
そうですね、
はい、はい、というわけで、今が旬ふるさと納税早わかりガイドということで、ふるさと納税についていろいろと教えていただきますが、
はい、
いまいちまず私ね、仕組みが分かってないんですよ。
あ、そうですよね。
はい、
はい、なので、まあ、そこからお話したいと思うんですが、
はい、
まずふるさと納税というのは、うん、これ納税とあるんですけど、まあ、いう言葉ついてんですけどね、
うんうん、
あの実際にはあの自治体、あのいわゆる都道府県ですとか市町村などへの寄付のことなんですね。
はい、
で、あの一般にですね、自治体に寄付をしたときは、うん、その寄付金額の一部がその年の所得税や翌年の住民税から控除されますが、
はい、
あのふるさと納税は自治体寄付の特例という形でですね、寄付額から2000円を除いた全額があの税控除の対象となるんですね。
はい、
ただあのこれ当然ながら上限額はあります、
うんうん、
はい、で例えばあの達田がふるさと納税で、うん、まあ、ある町に5万円を寄付したとしますね、う
ん、はい、
その時にあのそうすると所得税と住民税合わせて4万8000円、
うん、
まあ、これ5万円引く2000円ということになりますが、
はい、
これが控除されるということなんですね。
うんうんうん、
まあ、いわゆる安くなるということですね。
はい、
はい、ちなみにあのこの自治体はこれ総務省が指定することになっているんですけど、うん、まあ、現在対象外なのは実は東京都と兵庫県洲本市の2団体のみでして、あのほぼすべての全国の自治体が対象となっているということですね。
東京はわかるけど、この兵庫県洲本市がなんでなのっていうのがね、
ちょっとですね、悪いことしちゃったんですね。
あ、そうでしたか。これはじゃあ仕方がないですね、
はいはい、ということです。
はい、
はい、そしてあのふるさと納税の大きな特徴、
はい、
まあ、まあ、ご存知の方も多いかもしれませんが、うん、あの寄付先の自治体からお礼の品、返礼品がもらえる場合があるということなんですね。
うん、
でお礼の品はあの寄付額の約3割これしかもですね、これあの仕入れ額であることが多いんですね。
はあ、
なので結果として自己負担額よりも、高いお値段のお礼の品をもらえることがあるんですね。うん、
はい、
でこのためあのいわゆる2000円でそれ以上の額のお礼の品がもらえるお得な制度として定着しまして、うん、
はい、
昨年度の寄付額は約1兆1000億円となって、うん、初めて1兆円を超えたんですね。
はい、
であとまたですね、寄付者の数ですね、うんうん、寄付者の数も約1000万人となっているんですね。
へ
ー、1000万人の方がふるさと納税を利用していると、はい、まあ、そういった状況があります。
はい、
ということで、うん、ここからふるさと納税の始め方についてちょっとお話をしようと思うんですけど、
よろしくお願いします。
これふるさと納税を行う方法って実はいろいろあるんですよね。うん、ただ一番やりやすいのは、うん、インターネットのポータルサイト、いわゆるホームページですね、うん、
はい、
の利用が便利なんじゃないかなと思います。
よく見ますよね。
はい、
はい、
でポータルサイト、これ数多いんですけど、うん、まあ、その中でも代表的なのはふるさとチョイスですとか、うん、ふるなび、
うんうん、
さとふる、
うんうん、
あと楽天ふるさと納税、まあ、この4社がですね結構代表的と言われてるんですね。
はい、
ただですね他のサイトも、まあ、これそれぞれですね、うん、個性を打ち出してまして、ご自身の好みに合うサイトからふるさと納税を行えばいいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、でこのポータルサイトから申し込む場合はですね、うん、まあ、3つのステップがあるんですけど、うん、まず1つ目のステップがまず寄付をする自治体、
うん、
そして使い道ですね、
はい、
うん、まあ、先ほどクイズでも出ましたが、うん、そして返礼品、お礼の品ですね、まあ、これらを選んでですね住所、氏名、寄付額などを入力して、うん、そして寄付額を支払うと。
ほう、
でこれですね口座振り替えですとか、うん、クレジットカード払いなどこれ様々な方法が選べるのが一般的です。
はい、
はい、まあ、そういった流れがこれ一般的な流れなんですけど、うんうん、これらはすべてこのポータルサイトの中で完結するんですね。うん、
あ、これは一番やっぱり便利かもしれませんね。
はい、
うん、
であとはですね、まあ、いわゆるお礼の品が届くのを待つということになるんですけど、うん、まあ、その期間はまあ、自治体や商品によって異なりますので、うん、これ申し込み地にですね必ず確認したいところですね。
わかりました。
はい、
はい、
でまたですね寄付金の税金の控除を受けるためには、うん、これ確定申告をする、
はい、
まあ、これが原則なんですよね。
うんうんうん、
ただ確定申告しない会社員もいっぱいいらっしゃると思いますので、
はい、
そういった方などはワンストップ特例制度という制度があってこちらを選ぶこともできます。
はい、
でこれはですね一定の条件満たしますと寄付をした自治体に申請書、これ A4 版1枚ですけれども、
はい、
申請書とあと本人確認書類ですね、
うん、
いわゆる例えば写真付きの書類の写しですとか、うん、
はい、
まあ、そういったものを提出するだけで、うん、確定申告をしなくても税金の控除が受けられる仕組みなんですね。
はい、
ただしその後に確定申告を行うとこれワンストップ特例の申請内容はこれ全て無効となってしまう、まあ、そういったルールになってまして、確定申告で全てのふるさと納税の申告をし直さなければならないということがあるので、ワンストップ特例した後に確定申告をする場合はこれ本当に要注意になります。
あ、そうなんですね。わかりました。はい、
で最後にですね最近のお礼の品って、うん、食べ物ですとか例えば電化製品ですとか、あと日用品、例えばトイレットペーパーとか、うん、まあ、そういったものまでですね、うん、本当に多種多様あるんですけど、
はい、
最近はですね、うん、地域の店ですとか、うん、施設などで利用できるクーポンを受け取って、うん、いわゆる現地でですね、うん、宿泊ですとか飲食の割引のほか、うん、体験サービスなどを受けられるものもあるんですね。
はい、
でこれ小樽市のお礼の品にも非常にたくさんあってですね、
うん、
いわゆる観光の促進にも役立ってるんですね。
はいはい、
で今日市外のリスナーの方もたくさん多分お聞きいただいていると思うんですけど、ぜひですね小樽市にふるさと納税をしていただいて、うん、ぜひ小樽観光など特にこの後雪明かりとかもありますし、うん、ぜひですね観光などいかがでしょうかって思いますね。
さすが元小樽市職員、
ありがとうございます。
素晴らしい、ね、でもそうですよね。せっかく、ね、もし今後小樽に来る予定とかがあるならばふるさと納税で自分もお得だし、
はい、
かつそこで何か小樽で体験できるクーポンとか、
はい、
そういうものがゲットできたらなんか来る楽しみにもなりますよね。
はい、そうですね。
わかりました。まあ、そんなふるさと納税ですが、
はい、
まあ、私なんか本当ビギナー初心者なんですけど、はい、気をつけたいことってありますか？
そうですね、はい、でちょっとこの後気をつけたいこととして4つのことをちょっとお話ししようかなと思います。
はい、
まず、最初に、うん、冒頭で自己負担額が2000円となる寄付額には上限がありますよと、
うん、
まあ、そういうお話しましたが、
はい、
まあ、結局この上限額を超えると全額が自己負担になるということなんですね、
はい。
まあ、寄付だから当たり前っちゃ当たり前なのかもしれないんですけど、うんうんうん、お得な制度として考えたときにはちょっとやっぱり怖い話ですね、うん、はい。でこの上限額というのは寄付した年の所得などから、うん、一人一人算出されるので、うん、これ12月31日にならないと確定しないんですね。
おっと
なので、はい、結局12月にふるさと納税が一気に増えて、はい、あとコマーシャルも盛んになるのは結局このためということなんですね。
そっか。
ということで結局旬という話は結局ここに結びつくんですけど、はい、
人によってはこのくらいの時期にならないと一体所得どのぐらいになるかがわからないみたいな人もいますもんね。
ということなんですね、
はい。
まあ、そういうことで結局上限額も結局その時にならないとわからないっていうか、うん、そういったことがあるということですね。
そうですか。
でこれ計算が非常に難しくてですね、はい、まあ、多くのポータルサイトでは、うん、まあ、この上限額を計算する機能、まあ、そういったものを備えてます、う
ん、はい。
ただですね、これも完全に正確ではないので、うん、まあ、目安としてご利用いただければと思います。
はい、わかりました、
はい。次2つ目なんですけれども、うん、返礼品お礼の品というのは、はい、これ実はですね、所得税の一時所得の対象だということなんですね。
え、そうなんですね、
はい、
はい。
ただこの一時所得というのはこれ50万円の特別控除枠があって、大半の方は申告をする必要はないんですね、
はいはいはい。
まあ、お礼の品でなかなか50万もらうというのはこれ大変だと思うので、まあ、基本的には大半の方は申告する必要ないんですけれども、うん、ただ同じ年に例えば同じ一時所得である、うん、保険金ですとか懸賞金ですとか、うん、まあ、そういったものなどを受け取った人などは50万超える可能性がありますので、はい、そういった場合はこれふるさと納税の返礼品もすべて合わせて申告しなければならないことがあるということなんですね。はい。で私も市職員時代にですね、はい、このお礼の品って現金に換算するといくらなんだって実は聞かれたことあります。
はー、
電話で。
そうです
か。まあ、多分この一時所得の関係なんですけどね。
そうでしょうね、
はい。
まあ、普通であれば50万円なんてね、はい、なかなか超えないから特別控除額の中の以内で収まるけど、
はい、
保険金とかもらった場合は注意と。
そういうことですね。
ほう、わかりました。
はい、
はい。
で次3つ目ですけれども、うん、まあ、これもニュースで見た方いらっしゃるかもしれませんが、うんうんうん、来年の10月から、うん、実はこれポータルサイトによるポイントの付与、うん、分かりやすいところで言えば楽天ポイントですとか、うん、あと、アナのマイルですとか、うんうんうん、まあ、そういったものですね、うん、そういったものが来年10月からこれ禁止されるということなんですね、
はい。
でこれそのサイトでもらえるポイントで、うん、ポータルサイトを選ぶ方って結構多いんですよね、
うん、お得ですもんね、
はい。ただそれができなくなるってことなんですね。
お、
まあ、もっともこれ来年9月まではポイントもらえますので、うんうん、まあ、それまでは活用することはできますということですね。
どうせならっていう方いそうですよね。
はい、
う
ん。まあ、一応来年10月からそうなりますということです。
はい、わかりました。
で最後になんですけれども、うん、ふるさと納税は自分が住む自治体に本来払うべき税金を他の自治体に移す制度なんですね、
うんうん。
なのでふるさと納税を行うことで税収が減って、うん、結果としてご自身の生活の質が低下する可能性がある、うん、こういうことが言えるんですね、
はい。
でこれ9月も触れましたが、うん、ふるさと納税を行うときは、うん、他の自治体にお住まいのご親戚やお友達などに、うん、ぜひ小樽市へのふるさと納税を呼びかけてほしいなと思います。
そっか、
まあ、それが結果として自分たちの生活の質の向上にもつながるということですね。
なんかそこのところ危険ですね。なんかお得だからみたいな自分のことだけ考えてふるさと納税してしっぱなしだと逆に自分の町は税収減ってると。
そういうことになるということですね。でこれ結局東京ですとか、はい、まあ、札幌、おたる札幌とかでもそうですけれども、うん、結構やっぱり大きな問題になってきているということはありますね。
そうですか、
はい。
だから自分がするのであれば自分の町にしてくれる人も増やすと。
そうです。
セットで考えるぐらいな感じですね、
はい。ぜひそうしていただきたいなと思いますね。
そっか、ふるさと納税ってなんか奥が深いですね。
まあ、そうなんですね、まあ、だけども寄付をするということに関しては、うん、結構これハードル低くできると思いますので、
うんうん、
はい、 あのぜひご活用はいただきたいなと FP の立場としては思うんですけどね。
はい、わかりました。ではここでちょっとメッセージを、ね、いただいたのでご紹介したいと思うんですが、よろしいでしょうかね。はいはい、ラジオネームふぬけふみやさんから、半年ぶりの投稿ですということで、ね、メッセージいただきましたが、ふるさと納税について金融商品の利益は特定口座で処理しているので自動的に 20% 近く自動納税されます。これを還付する目的でふるさと納税を適用することができるのでしょうか、確定申告すればいいのでしょうかというメッセージでした。
はい、はい、まずふぬけふみやさん、あのメッセージありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
ですね、あのこれちょっともう一度きちんと調べたいなと思うんですけれども、あの間違ってたらごめんなさいということで、現時点での私の回答をちょっとお話したいと思うんですが、はい、あのまずですね、確定申告をですね、あのいわゆるこういった株の配当なのか投資信託の、あの分配金なのかわからないですけれども、あのまあそういったものについて確定申告をすることで、確かふるさと納税のですね、いわゆるあの先ほど上限額って話しましたが、この枠はまず増えるんじゃないかなと思うんです。ただですね、これ確定申告をすることでデメリットも結構あったりするんですね。で、分かりやすいところでいけば、例えば、ちょっとこのふぬけふみやさんが今どういった、お方なのか分からないんですけど、例えばあの国民年金保険の保険料とか介護保険料が上がったりですとか、はい、あのそういったようなですね、あの確定申告をすることによるデメリットもあったりするんですね。なのであのちょっとですね、これ確定申告を良いのですすれば良いのですかっていう答えがですね、についてはですね、これ人によりますとしかちょっと言いようがない部分は実はあります。
この文面だけでは判断しきれない、はい、
そうですね、
ということですね。
はい、ただですね、一点だけ言えることは、あのそのふるさと納税の枠を増やす目的で、あの確定申告をするというのはあまり考えない方がいいかなって気はします。
あ、そうなんですね。
はい、
わかりました。
はい、
やっぱりあれですね、そのふるさと納税の上限額もそうですけれども、はい、人にいろいろよるってことですね。
そうなんですね、結構やっぱり税金とかですね、社会保険もそうですけど、あの結構人によるっていう答えが多いものっていうのは結構多いんですよね。
はい、となると A だから B みたいな簡単にいかないから、ちょっと注意が必要なこともありますよと。
まあそうですね、
詳しい方に聞くとか、まあ、もちろん FP とかに聞いた方が確実。ま
あ、そうですね、あのでこれ税金の話になってくるとですね、あのこれ税理士さんのいわゆる独占業務にもなったりするので、
あ、はい、
あの FP でもちょっと答えづらい部分もあるんですけれども、ただ一般的なお話ですと、はい、あの FP でも答えることはできますねって感じですね。
わかりました。ということで、はい、ふぬけふみやさん、このような回答でよろしかったでしょうか。まあ、でもメッセージいただいてね、嬉しいですね。
そうですね、
はい、
で、あのもし何かありましたらですね、あのちょっと追加で回答できる場があれば、ぜひ回答したいなと思いますので、
はい、はい、
お待ちしております。
どうもありがとうございます。というわけで今日はふるさと納税について話をしましたが、簡単にまとめお願いいたします。
はい、ですね、ふるさと納税は一般に実質2000円の負担で、それ以上の返礼品お礼の品をもらえるお得な制度なんですけれども、ですので、あの FP の立場としてはぜひ利用してほしい、まあ、そういうふうに思っているんですが、ただ小樽市民が他の自治体にふるさと納税をすると、小樽市の住民税が減ってしまうという事実もあるんですね。
はい、
でこのため繰り返しになりますが、ご自身がふるさと納税を利用するときは、他の市町村にお住まいの、あのご親戚やお友達などにぜひ小樽市へのふるさと納税をお勧めいただきたく思います。
はい、というわけでぜひよろしくお願いいたしますね。あの小樽以外のリスナーさんもたくさんいらっしゃると思いますので、
はい、
小樽を愛する気持ちがあるのであれば、
はい、
ぜひ小樽へのね、ふるさと納税もお願いしたいと思います。
はい、
はい、では、最後に何かお知らせありますか。
はい、まあ、早いものでですね、今年の放送も今回で最後となります。
はい、
まあ、1年間本当にありがとうございました。で、来年もより一層リスナーの皆さんに楽しく分かりやすく家計に役立つ情報をお伝えしたく思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。さあ、そして来年のテーマですけど、来年はさっきもちょっと朝活の中で言ったんですが、はい、1月1日が水曜日なんですけど、
そうなんですね、
この日はさすがにお休みさせていただきまして、1月の8日が、
はい、
FP たつさんさんさんトークの曜日と日となりますので1月8日にお送りしますが、この日のテーマなんでしょうか。
はい、まあ、1日に来るつもりでいたので、ちょっとまあちょっと8日ということで、
はい、
まあ、なんですけれども、テーマとしては、祝番組2周年 昨年の振り返りと今年の重要トピックということで、はい、昨年1月から始まったこの番組もおかげさまで放送2周年を迎えます、
うん、はい、
ありがとうございます。まあ、そこでですね、来月は今年の1月もそうだったんですけど、うんうん、特別バージョンとしまして、うん、昨年の番組を振り返るとともに、うん、今からぜひ押さえておきたい今年の重要トピックをお伝えします。
はい、わかりました。楽しみですね。
まあそうですね、
なんかもう忘れてることとかもありそうですしね。
まあそうですね、
危険な感じがしますけれどもね、はい、まあでも振り返るということはいいことかと思いますので、はい、ぜひ、来年1月8日もお聞きいただければと思います。
はい、
なんかあっという間ですね。
そうですね、
2年経ったんですよ、達田くん。
24回も放送したんですよね
本当にね、
びっくりですね
すごいですね、はい、まあ、ぜひぜひまた来年1年間もお付き合いいただければ嬉しいですね。
はい、
はい、では最後リクエスト曲何にしましょうか。
はい、今年最後の曲、しっとりとした曲をいきたいと思うんですけど、はい、クリスマスソングでバックナンバーのクリスマスソングお願いします。
ね、クリスマスちなみに何をして過ごすとか決まってるんですか。
いや、特には決まってないですね。
あ、そうですか。
はい、
はい、わかりました、
はい、
では今月もね、FP 達田こと達田浩二さんにお付き合いいただきました、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
FP 達田のサンサントーク、家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所がお送りしました。